オラオラ。こんにちは。今日も桃のサルサポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。本当に毎日暑い日が続いてて、熱中症とか大丈夫ですか？私は今週実家のある広島県に帰ってきました。イェーイ。この前、2週間、3週間、2週間前かな。サーフィンに行ってからっていうものを、もう完全に私のバケーションモードがオンになっちゃって、その後1週間後くらいに提出しないといけない課題が2つあったんですけど、もうそれもずっとやる気が出なくて、多分提出日の前日にやっと始めて、もうちょっとクオリティも、ちょっと自分でも読み直したいくないぐらいのものを提出しちゃいました。ただ、まあ出したから。完全に私の夏休みが始まりました。他のエピソードも聞いてくださってる方はもしかしたらわかるかなと思うんですが、私は本当に海に行くのが大好きで、まあ、海自分が入らなくても見に行ったりするのも好きだし、ビキニを着るのも好きだし、海が大好きなんです。海が私のパワースポット。で、実家に戻ってきたので、近所にある海にも行ってます。瀬戸内海の海は太平洋と一番違うのはやっぱり波が全然ないことですよね。この前、九十九里浜でサーフィンをしに行った時に、多分私その時初めて太平洋をちゃんと見たっていうか、ね、水平線すごいですよね。瀬戸内海にいたらもう目の前が島だから全然そういうのなくって、その時結構感動しました。水平線と地平線にすごい異常なぐらいの憧れを持ってます。そうそう、それと映画「イン・ザ・ハイツ」見ましたか？「イン・ザ・ハイツ」何っていう方のためにちょっと先に簡単に説明しますね。この映画は、どこから説明したらいいかな。この映画はもともとブロードウェイでやっていたミュージカルが映画化されたものなんですけど、で、その映画を作ったの、その舞台か。舞台を多分脚本、作詞、作曲、あと主演をやってたのが、ハミルトンっていう、またまた、ここ数、最近、数年前くらいに、めちゃめちゃヒットした、ブロードウェイのミュージカルを作った、リン・マニュエル・ミランダっていう人です。で、その人は、モアナの歌とかも手掛けてるんですけど、その人はプエルトリコ系のアメリカ人の人で、で、その今回の映画、In the Heights っていうのも、まあその人の経験とかも多分ちょっと元にした、ニューヨークのワシントンハイツっていうところに住むヒスパニックの人たちの生活を描いた、内容の映画です。ハミルトンの舞台はね、ディズニープラスでも見れるので、もし入ってる人がいたら、ちょっと、インザハイツを見る前に、ぜひ見てほしいなと思います。っていうのは、なんかハミルトンで出てた、出演してた、なんていうの、俳優さんが、インザハイツの、まあ、主役とか、あとちょっとカメオ出演みたいな感じで出てたりします。もちろん、リン・マヌエル・ミランダもちょっとだけ出てます。あとね、マーク・アンソニーも出てますよ。私大好きなマーク・アンソニー。ニューヨークでのヒスパニック系の移民の人たちの生活、こんな感じなのかなっていうのも、まあもちろんフィクションですけど、ちょっと少し垣間見れるし、あと、まあほとんどは英語なんですけど、その中にちょこちょこスペイン語の単語とかも出てきたりして、あ、ここ行ってんだなっていうのとか面白いので、すごくおすすめです。なんといっても曲が最高。私ずっと映画見た後、プレイリスト?なんて言うんですっけ?セットリスト?トラックリスト?聞いてます。ハミルトンの歌もいいけどね、この歌も最高でした。というわけで、おすすめです。見てください、ぜひ。スペイン語学習のモチベーション番組、桃のサルサポッドキャストへようこそ。中南米への憧れ絶えない私、桃のサルサが、勉強のモチベーション維持とラテンマインドセット獲得を目指して語ります。 そしたら今日は、明日初めてスペイン語を勉強する人のための、私的イロハをお話ししようかなと思います。意外と全然初心者じゃなくても、このことは忘れてる人とか忘れてることもあるかなと思うので、もしよかったら最後まで聞いてください。とその前に、このエピソードは今回初めてエピソードのリクエストをいただきました。萌えさん、ありがとうございます。てな感じで、いつにも増して気合を入れてお話ししていきたいと思います。じゃあ明日初めてスペイン語を勉強し始める人のためのイロハっていうことなんですが、まあ、ただ世の中には素晴らしいテキストとかスペイン語の専門の先生とかたくさんいらっしゃると思うので、私が個人的に最初に大切だと思うポイントと思って聞いてもらえると嬉しいです。意外とこれ大切だけど、後からなんかわざわざ確認したりすることとかもないと思うので、まあ、たまには基礎を復習してみようかなっていう人にも役に立つかなと思います。じゃあ3つですね。まあ、といってもそんなに時間もかからないんですが、復習じゃない、紹介します。初め、1つ目は ABC ですよね。A、B、C。ABC の読み方は、多分本当に一番最初にやることですよね。集中してやったら30分もかからないんじゃないかなと思います。アルファベットの読み方を早速覚えたら、2つ目は、ぎ、げなど、たまにローマ字通りに読ませてくれない文字です。スペイン語って読むのは簡単って言われてますよね。あ、い、う、え、お、ま、み、む、め、もとか。だからこそ、たまに出てくる、こう、ローマ字、見た目通りに読ませてくれない文字っていうのに、最初は少し戸惑うかなと思います。さっきも言ったように、例えば、ぎだったら、gi じゃなくて、gui になります。gi は逆に、ひって読みますよね。あと、げ、gue とか、き、けもそうです。きは、qui です。あと、他には、ちょっと今、自分が思いつく範囲でしか話してないんですけど、ge は、へ、になります。これもネットとか参考書とかにきれいにまとまっているものがあると思うので、そちらを参考にしてもらえたらなと思います。で、最後がですね、これが一番ポイントというか、後からなかなか振り返ったりしないけど、ちょっと忘れちゃうんじゃないかなっていうポイントだと思うんですけど、アクセントを置く位置です。最初は少し時間がかかるかもしれないけど、私はちゃんと練習した方がいいんじゃないかなと思います。というか、私がたくさん練習をこの学校の教室の中でさせられたので、意外と大事だったんじゃないかなっていうふうに思います。書店で売ってるようなスペイン語の教科書に、音節の区切り方とかアクセントを置く位置の練習が載っているのかは確認していないんですが、スペイン語アクセント、ルールとかで検索したら分かりやすいページがたくさん出てきました。アクセントを習得するのは、これまでの2つみたいに30分集中したらすぐ覚えられるよっていうわけにはなかなかいかないかもしれません。まず、あ、い、う、え、おのうち、どれが強母音、強い母音で、どれが弱母音かを覚えます。いとうが弱母音で、あ、え、おが強母音です。OK ですか？で、次に音節を分けます。例えば、机、メサっていう単語だったら、メとサで2音節ですよね。一つの音に一つの母音。すんなり見た目通りに分けられます。でも、例えば、空気のアイレ、エアイ、アリとか、数字の6、シエテ、エス、アイ、イ、te とかっていう風に母音が2つ続いて、出てくる単語もあります。そういう時は、弱母音か強母音、どっちがどっちかなっていうのを考えて、 音節を分けないといけません。他にも、アイデアっていう単語のイデアだったら、これは母音が、IDEA って続いてるけど、強母音なので、そういう時は、1音節ずつになります。まあ、ここは教科書とかホームページとか見て確認してもらった方がいいと思うんですが、そうやって音節を分けていった後に、どこに、どの音節にその単語のアクセントが置かれるのかっていうのを確認します。例えば、さっき言ってたメサっていう単語だったら、最後が母音で終わるので、最後から2番目の音節が単語に、アクセントを置く位置になります。ここだったら、メサ。目のところにアクセントを置きます。他は、アイレ。アイレもエで終わりますよね。だから、最後から2番目の最初のアイのアにアクセントが置かれます。アイレ。最後から2番目にアクセントが逆に置かれない例で言うと、N と S 以外の子音で終わる単語です。例えば、病院っていう単語のホスピタルは最後が L で終わるので、そういう時は最後の音節にアクセントが置かれます。ホスピタルのタルのところです。まあ、本当にこれは何回も言ってるんですが、正しい発音と正しい知識でもちろん勉強した方がいいので、これを聞いた後にきちんとできれば参考書だったり、ちゃんとしたページを確認してもらえると嬉しいです。ちなみに私も今回こうやって喋るのに一応、まあ、ちょっとリサーチとかしたんですよ。で、私が参考にしたホームページも言っておきますね。木村拓哉さんっていう方のスペイン語発音ピンポイントレッスンっていうホームページを参考にさせてもらいました。で、私途中で見てて気づいたんですけど、大学1年生の時のスペイン語の先生でした。多分言語学者なのかな。はい。懐かしいなと思いながら、本日参考にさせていただきました。まあ、届かないと思うけど、ありがとうございました。さて、今回のエピソードいかがでしたか？少しでも参考になっていたら嬉しいです。リクエストをくれた萌さん、ありがとうございます。始めたばかりのポッドキャストですので、もし気に入っていただけたら、ポッドキャストの評価とお時間あるときにはレビューもお願いします。私のインスタグラム、サルサデモモでもエピソードへのコメントやリクエスト、ウェルカムです。ぜひ DM やコメントで教えてください。それぞれ単語の間にアンダーバーが入ります。@サルサアンダーバーで、アンダーバーモモです。それでは次回より良い内容で戻ってきますので、お聞き逃しなく。チャオ。